ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。ありがとうございました。さて、食器を下げないと。あれ、今のお客さん本を忘れていってる。
あのお客さんはよくいらっしゃるお客さんだから、今度渡せば大丈夫だよ。
それにしても重い本ですね。世界標準の経営理論？
あの名著、世界標準の経営理論ね。昨年12月に出て早くも7万部突破。世界のメジャーな経営理論30を完全に網羅し、ビジネスパーソンの方にとても分かりやすく伝えていることで有名な、あの早稲田大学ビジネススクールの教授が書いているあの本ね。
妙にマスター詳しいですね。
まあちょっとばっかりかじったんだよね。そういう意味ではタガエミちゃんって本を読んだりするの？
そうですね、最近は、以前ゲストで来ていただいたスパイスカレー、私でも作りましたっていうインドカリーコさんの、
インドカリーコさんね、はい、来てくださいましたね。
本も読みましたし、あと最近サイゼリアが1円だけ値上げしたっていうので、ちょっと気になって。
高山ちゃんサイゼリア好きだもんね。
そう、大好きです、はい、サイゼリア の創業者の方が書かれた本、サイゼリアは美味しいから売れるのではない、売れているのが美味しい料理だっていう本を、200ページぐらいのやつなんですけど読みました。
どうだった？
やっぱり合理的で、なんかその例えばお店の近くが工事していたりとかすると売り上げが下がってしまうと思うんですけど、そういったものはもうすごくアンコントローラブルなので、ね、そういったものは全部除外した、それ以外のものでのコントロール可能な数値を見定めて、目標を立てていくっていうところが、すごく面白かったですね。
でもそれ経営者としての本みたいなのを読んだわけね、
すごく面白かったです、なんかマスターは何か読まれてるんですか？
ほら、巣ごもり消費だったでしょ、でその間に漫画の一気読み、今アマゾンの Kindle とかああいうので一気に買えちゃうじゃない。で大人買いして、つい 1,2 週間前に全部読み直したのがドラゴンボール。全42巻。
結構ですね。
結構もうね、あれやっぱね、今読んでも面白いんだよね、だから読み出すと止まらなくなっちゃって、もう夜中の3時4時まで毎晩飲ん で、あっという間に読んじゃいました。やっぱね、今読んでも面白い。特に魔人ブー編とかね、セル編とかフリーザ編あたりは面白いなみたいな感じで、いや懐かしかったです。
ですか、やっぱり人気のキャラクターが今ね出てきました。
そうですね、そうそう、本といえばこの間この浜カフェにクックパッド株式会社ブランディング編集担当本部長小竹貴子さんがまたまたご来店してくださったんですよね。
確か最近レシピ本を出されたんですよね。ちょっとの丸暗記で外食レベルのご飯になるでしたっけ。
そうそう、そしてなんと小竹さん実は料理が苦手だったんだそうです。そしてその時の教訓をもとにこの本を作ったらしいですよ。
小竹さん料理苦手だったんですか？だってレシピサイトクックパッドの方ですよ。ご冗談を。
いや、そう思うでしょ。実はあの本には小竹さんのその時のこういう教訓が込められてるんだって。
私自身がもともと料理できなくて、で栗原晴美さんの料理本を丸暗記して料理を実は覚えた経緯がありまして。
小竹さんそうなんですか？
私子供の頃全く料理できなくて、プラモデルは作れたんですけど。
そうそう、なんかこの浜カフェずっと聞いてくださってる方はご存知だと思うんですけど、小竹さんなんといってもね、小学校の頃ずっとガンプラを作ってお金を稼いでたっていう、プロモデラーですからね。
小竹さんが作ったガンプラがいわゆるお店で飾られてる展示用に頼まれるっていうバイトをしてたっていうね。
ガンプラを作ってたけど当時料理は作ってなかった。
はい、何もできず大人になって結婚してやばいと思って。
へー、で、それ最初は栗原晴美さんの本の丸暗記から入ったんですね。
あの一から最後まで全部そのまま作るっていうのを2回やって、あ、料理ってこういうものなんだっていうそのポイントを覚えてから料理って面白いなと思ってハマった感じだ。あのクックパッドで、まあ、長く働いている中で、はい、あの料理ができるようになったっていう方はすごく多いなと思って、まあ、クックパッドが生まれてからとか、うん、あと料理本になって、
まあね、もう本当に日本中の人が使ってる料理レシピサイトですからね。
そうですね、はい、できるから上手になるっていうところに持っていきたいなと思っていて、そうなるともっと料理が楽しくなるだろうと。
ただ料理作れたじゃなくて、はい、上手にしたい、作りたい。
で、私料理得意ですって言える人をたくさん増やしたいなと思って、
は
い、
なるほど、
はい、なのでその中で上手になるためにはあの料理の基本に覚えたらいい、うん、シンプルなあの丸暗記術を入れ込んでる受験の参考書みたいな。
なるほどね、はい、でもだからそれがあると実は我々のような素人でも外食レベルぐらいまで上手に作ることができるっていう。
そうですね、はい、そうですね、まず覚えてしまえばレシピもなくその季節に合う食材で、うん、お家にある新しい調味料で冒険ができるというか、何かチャレンジをあの安心してできることができるので、まあ、レストランのようなすごくクリエイティブな料理が作ることができるようになるんですよね。
なるほど、はい、それ逆に言うと今なるほどなと思ったのが、うん、料理でも暗記は大事だっていう、まあ、具体的に例えばこの本とかあるいは小竹さんのご経験で、はい、ぜひちょっとこれは覚えてほしい、これ丸暗記したらいいよって何かありますか？
そうですね、まあ、この本 の, あの今の季節にぴったりなサラダでいうと、はい、家庭科でも習ったと思うんですが、油とお酢の比率だけなので、うん、大さじ1、大さじ1、あとちょっとあの塩分が欲しい方、はい、あとちょっと子供がいるので蜂蜜入れたいなっていうところで1-1っていうのを覚えてくれっていう風なのが書いてます。
この本ってだから大体1-1とか変な3-4とかそういう中途半端なのじゃないわけね。
結構1-1多いですよね。大さじ2、大さじ2、大さじ2とか。
なるほど、まあ、それなら覚えられますもんね。
そうなんですよね、あの丸暗記で1-1-1、いろいろ音音比って言って3-2-1とか言うともう忘れちゃうんだ
そう、3-2-1だと何が3で何が2だったか分かんないですもんね。
なんで全部同比率で覚えてくださいっていうような本ですね。和食だと醤油、みりん、酒を1-1-1っていうだけ、うん、はい、炊き込みご飯も1-1-1、それでお米1合ですっていうように全部1で書いてますね。
で味もそうなんですけど、はいはい、例えば見た目ですよ、
うん、
サラダはこういう風に野菜切った方がいいですよとか、こういう色合わせがいいですよっていう、そういうとこまで書いてくれてるんで、もうまさに丸暗記で外食レベルの食事になる。
なるほど、
はい、そうですね。
これ具体的に特にどういう方に読んでもらいたいとかっていう思いはあるんですか？
料理が作ってるけどなんかうまくない、うまくないとか、あ、上手になった気がしない、
うん、だからね、あのそれこそね、まあ、最近は男性もそうですけど、はい、やっぱりねどうしてもね料理は作らなきゃいけないから、うん、作るはするんだけど、僕の父親はそういうとこあるときでちょっと上手くなった感じがしないんですよね。
そうなんですね、
どっかこう一段抜けたいっていう、うん、
だから料理が好きなんだけどもっと得意だって言いたいな、うん、まあ、表紙にも書いてるんですけど、私料理得意って言いたい方に、成長したいっていう方に参考書としてちょっと読んでもらいたい、う
ん、加えて小竹さん最近はなんとオンラインマンゴー狩りに参加されたっていうことなんですけど、はい、何これ、マンゴー狩りっていう時点でちょっと珍しいと思うんですけど、マンゴー狩りをオンラインでやるってことですよね、はい、これどういう仕組みなんですか？
週末外出できないので子どもたちと、
はい、
でやっぱりこの季節果物狩りに行くのが私すごく大好きだったんですけど、
そうですか、
行けないなと思った時に、はい、オンラインマンゴー狩りっていう茨城で開催しているものがあって、
でもオンラインなんですよね。
オンラインですよ。でマンゴーってもともと温室で作られていて、はい、沖縄はまあ違うんですけど普通の人入れないんですね。
なるほど。
でそれをこうズームでカメラでこう見ながら、マンゴーっていうのはこういう風にできてるんですよっていうのを農家さんがお話をしてくれて、うん、なんかライブ感のあるテレビショッピングみたいな感じなんですけど、でその中で番号がバーッと出てきて、何番欲しいですかみたいなの言って
それをじゃあなんかチャットかなんかで5番とかやるわけですか？
紙に書いて10番みたいな
のそこそこそこ、こっちの画像も見えてるから向こうに。
そうなんです。で子供がそれを選んで10番って言って、一緒になった人はじゃんけんをして、でマンゴーはすごく面白いのが、取れた種をそのまま植えると、
はい、
お家もマンゴー作れるんですよね。
そうなんだ。
なんで子供もすごく喜んで、食べた後に植えて3年かかるんですけど、3年頑張って育てようみたいな、そういうなんか子供との会話も生まれて、それがお家でできるっていうのはとっても楽しい体験でした。
なるほどね、はい、どうですか、その実際に参加されてみて、当然リアルでね自分が切るのとは違うけれども、やっぱその別のオンラインならではの楽しみみたいなのがやっぱりあるっていうことなんですよね。
そうですね、やっぱりあの農家さんと直接ライブで話せるので、質問をできたりするんですよね。
そっか、なんとか狩りの時って質問できないもんね、はい、農家さんいないから。
そうなんですよ。
そうかそうか、うんうん、じゃあむしろかえってその果物には詳しくなったりするわけですね。
そうですね。でその時10人ぐらいで参加したんで、みんなの質問を聞きながら、あ、こういう質問があるんだって子どもも勉強になったり、面白いなと思って、これ多分これから流行るんじゃないかなと思うんですけどいろいろな果物で、
新しい価値創造ですねこれ
ね。で、まあ、メールとかでもよくあのいちご農家さんが、うん、今年はこの刈るのができないって言ってて、うん、ちょっと今本当ちょうどできたんだけど外出自粛期間で、うん、ちょっとどうしようっていうメールをいただいたことがあったんですけど、はいはい、まさにこういう解決法があったんですね。そうですね。
いやこれ本当にあのフルーツ狩りもそうだけど、うん、なんかいろんなことに応用できそうですよね。
全然できると思いますし、あのなかなか例えばそのあの果物狩りとか野菜狩りできないようなすごく遠い農家さんであったりとか、はい、あの地方の方も気軽に東京の方にアクセスできる企画だと思うので。
なるほど、
はい、海外もできちゃうかもしれないですね、もしかしたら。
そういいですよね、確かに。
そうです
これ例えばワインとか、
それいいかもしれないです ね。
そのフランスの有名なシャトーとかで、はい、そこの中に入らせてもらって、はい、ブドウをもいで、うんうん、で一緒にこう潰して発酵させてみたいな、あそこ全部解説して質問しながらみんなで体験できるとか、
ワイナリー周りとかオンラインでできるのは普通になるかもしれないですね、これは。
あ、それめちゃめちゃ面白いですね。
ですね、はい、
なるほど。やっぱりこのコロナだからこそ、むしろ実はこうやって新しい価値を出す人たちは出てきてるっていうことですね。
確かに料理作っている時って毎回時間があるわけではないですからね。何と何と何が3対2対1とか覚えるのは難しいですよね。
いや本当そうだよね、まあ、僕も素人料理人なんですけど、まあ、素人のうちは分量気にしないでね、まあ、そこそこの料理が作るわけだけれども、本当に外食レベルの美味しい料理を作ろうとするときちっと測らないといけない、まあ、それがめんどくさいのが一個のハードルなわけですよね。でも1対1対1みたいに簡単に説明されたら、ちょっと自分でもやってみようかなっていう気になるよね。
オンラインマンゴー狩りのお話も面白そうでしたね。さすが食に関する小竹さんのアンテナは抜群ですね。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
マスター、小竹さんの他にもどなたがご来店されたんでしたっけ。
いや、どなたも何もあの世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのかとか、もう数々のベストセラーを生み出しているあの著作家の山口周さんがいらっしゃったんですよ。山口さんといえば他にもそのアートとビジネスの関係とか、これからは便利さよりも意味が大事なんだとか、さまざまな言説で今日本で最もビジネスメディアから引っ張りだこのお一人と言っても過言じゃないですよね。
うん、クックパッドの方と著作家、異種格闘技みたいな組み合わせですね。どんなことをお話しされたんですか。
うん、このご時世、働くこと、住む場所、食べるもの、いろんなものに対する価値観が変わってきてるでしょ。そこでポストコロナ時代の価値観というテーマで小竹さんと一緒にお話ししたんですよ。そもそも山口さんご自身の価値観がものすごくユニーク。
価値観がユニーク？
いや、まずね、山口さんの学生時代のお話をしたんですけど、いや正直僕が山口さんの学校の担任だったらちょっと手に負えないなっていう、まあ、そんな面白いお話から始まったんですよ。
で、僕好きなことしかやっぱできないあのキャラ
な
ので。
なるほど、好きなことしかやらない。
で好きなことってまあやるじゃないですか、はいはい、で なんかセンスオブコードっていうか、そのルールにちゃんと守らなくちゃいけないっていう感覚が多分人より弱いんだと思うんですね。
なるほど。
で例えばその学校だったら学校に行って朝来て、6時間目まで終わるまでいなくちゃいけないっていうのが、うん、まあ、コードとしてね、ルールとしてあるわけですけど、まあ、普通ありますよね。はい、僕ねそれなかなかやっぱできなかったんですよ。でやっぱね来ないで行かないわけです。
で
さすがに行かないと親怒るんで朝出るんですけど、うん、行かないんですね。で行かなくって、でやっぱ当時夢中になってた本とかを読みたくって、うん、もう読みたい本があるともう今図書館行っちゃうわけです。でそれでずっと読んでて、で一応なんか夕方の4時ぐらいになると何食わぬ顔して帰ってきて、でそうするとなんか3日目ぐらいになると学校の先生から何か10秒ですかみたいな、何の届けでもなく、でそれ子供ですよね、やっぱね。だったら親のふりして電話してちょっと休ませますとか言えばいいのは、何も言わずに来ないから学校の先生ももうまた出たなと思って、なんか発作が出たなっていう感じで家に電話かかってきて来させてくださいと。でまあ、学校はね、はい、でもとにかく卒業させてやるから、はい、最低限これだけの日数は来いって言われても本当そのギリギリだけいった感じですね。だから今から思うと、まあ、そのだから逆に僕は勉強嫌いだって自分が思ってたんですけども、逆に言うとあまりに勉強好きだったんで学校に行けなかったっていう
面白い
ことかなと思ってですね。
面白い。だからでも多分その好きなものがその与えられるものじゃなくて自分が本当に好きなものだけ勉強したいっていう。
そうですね。だからあとはこれもまた当時ってそのセキュリティとかね大学はまだ緩かったんで、はい、上野に東京芸大のありますよね、はい、でよく東京芸大の学生向けのピアノの練習室ってあるんですよ。でそれもねよく行ってました。
大学生時代に、
高校時代に、
高校時代に、慶応ですね、慶応の付属高校時代に、
所属してないのに
何食わぬ顔をして帰ってきて、でこう弾いてて、でなんかその予約してる人とか入ってくるわけですよ。あれ間違えたかな部屋とかって言って、こっち学ラン来てんのよ。なんか怪訝そうな、ね、顔してましたけど、まあ度胸ですね。
いや、まあ、だからやっぱり自分に本当にピュアっていうか正直なんですね。もう好きなことしか、興味なことがあることだけやりたいっていう、
まあ、でも身体感覚として入れないんですよ。つまらない授業とかいると、うん、もう本当になんかもう飛び出したくなっちゃう。だその頭で考えてとかっていう感じじゃなくても、本当だから
すごいですね、
親は本当大変だったと思いますよ。
まあ、一般の人はそれでもね一応我慢して教室にいるわけですけど、山口さんは最初から行かないっていうね。
随分葛藤はありましたけどね。
そう考えると例えばその後のキャリアも、例えばそのね慶応出られた後で電通いらっしゃったり、ボストンコンサルティングいらっしゃったり、はい、あとコーンフェリーっていうね有名なコンサルタンティングヘッドハンティングファームにいらっしゃったりとか、結構いろんなところ移られてるじゃないですか。それやっぱり自分の好きみたいなのを追い求めてったとか、はい、そういう感じなんですか。
そうですね。だからやっぱ仕事はやっぱりこうワクワクするかどうかっていうのがすごく重要で、うん、はい、なんかやっぱ、まあ、さっきの学校の授業と同じですよね、はい、なんかこうまあさすがに仕事なんでね、なんか一日つまんないからもう行かないとかっていうと、まあ、さすがにそこはもうなかったですけど
会社ですか、
行ってましたけどそれなりに。でただやっぱり1年とかずっとこうあんまりワクワクしないなっていう状態が続いちゃうと、もうちょっと行っても立ってもいられないっていう感じはありましたよね。
なるほど。そしてでも今その会社も辞められて、今本当に独立した著作家として、
そうですね、
じゃあ逆に言うともう今本当に好きなことだけできてるっていう状態。
そうですね。まあまたここもね、はい、なかなかその単純に好きなことだけっていうのだとやっぱり自分の中にそのある種のカオスを作れないんで、
あ面白い、
まあ、これ前回に入山先生とも多分そのイノベーションの話した時に
前ねちょっと話をさせていただいたんですよね、
う
ん、
やっぱりその体験の多様性とか、うん、人の創造性って移動距離に比例するっていうのは、はい、まあ、入山先生あの時言ってたんですけども、あんまりコンフォートゾーンだけにいるとやっぱこれ良くないなと思ってるんで、うん、るある種のそのなんていうのかな、面白いかどうかよく分かんないんだけれども、あんまりファミリアじゃないもの、その、うん、なんかこうもう買って知ったるものじゃなくて、ちょっとこう自分にとってはこう異質な体験っていうものはなんかこう、まあ、全体のこうざっくりイメージでいうと3割ぐらいはやっぱり入れるようにしとこう ていうふうに
意図的に入れてるんですよね。例えばどういうことを最近だと、
例えば、ある、地方の自治体から、その自治体の、その、なんていうのかな、緑化整備事業みたいなのをやっている、部署の役者の方がいて、でその当然その先にはその造園業の方とか、その緑化事業なんで、僕の人生の中であまりこう接点のない人たち の、 その、が集まる大きな会合があって、そこでちょっと話してくれて聞こえていって
めっちゃ面白い。
通常これは行かないはいかんと思って行きました
ね。造園業の、集まりだから
相当向こうもキョトンとされてましたけど
それ、コーディネートした人がすごいですよね。
そう、
造園業に山口市を呼ぼうっていう、
ですからそこはそうですね、上の方で本当にね、こういわゆるこうチョキンチョキンってやるやつとかやってる、普段やってる方なんだろうなっていう格好の本当コスチュームの方たちがもう
そこの前で山口さん喋った、
独立研究者とかって言われてこのなんか向こうもキョトンとされてましたけど、
何の話されたんですか。
それは、僕の、こうニュータイプの中であったその便利さとか効率性っていうものから、そのやっぱ情緒とかみたいなものに価値がやっぱ移っていく
んで、山口さんよく知る意味とかそういうやつですよね。
皆さんのお仕事って言ってもこれから先、特にそのインバウンドとかね、やっぱその観光業みたいなものが大きくなってくると、単純に効率とかやっぱ利便性だけじゃない、その国土 の、 その整備っていうものが大事になってくるんでみたいな話で、なんかポカーンという感じでしたけどねまあそれはやっぱり言ってよかったなと思います、ね、
そうですか。やっぱりちょっとコンフォートゾーンから抜けた感じが、小竹さんどうですか、今までの山口さんの話聞いて。
いや、私と真逆な
小竹さん真逆、
意外と
私は結構耐えるの好きなので、学校も行きたくないけどとりあえず頑張って行って嫌だなって言いながら、そこでも結構学ぶことも多かったみたいな感じです。
小竹さんそういうタイプなんですね、
でこそっと親に隠れて自分の趣味を突き通すって感じです。
でも表情ちゃんといい子になって学校に行くんですね。
でもちゃんとコンフォートじゃないものを入れてたってことですよね。そこで学びがあったっていう。
そうですね、なんか嫌だなと思った親に勧められた部活から学びが多かったりとか。
そっか、面白いな。でもだからコンフォートゾーンじゃないところに行くって言っても2つアプローチがあるわけですね。
でもね、これね、やっぱりね、図書館サボって図書館にいるとかサボって芸大にいるっていうのは全然コンフォータブルじゃないですよ。もういつ学校の先生から親に電話が行くかってもうビクビクしてるので、
確かに
全然もうめちゃめちゃアンコンフォータブル
なんですけど、リスクを犯してるわけですもんね。
もう耐えられなかったです本当に。だから全然コンフォータブルじゃなくて、それ僕にとっては学校にいる方がやっぱコンフォータブルで、親からも怒られないし、次の試験の範囲を聞き逃す心配もないんで、
めちゃめちゃ面白いですね。
私自分に甘いので無理や、逆に辛いのを7割楽しいの3割ぐらい、逆というか近いのかもしれないんですけど。
面白いですね、意外と人間の成長の仕方は結構多様
さまざまですね。
なんですね、いや面白いですね。でも結果的に山口さんは今そうやって自分の好きなことが7割やれて、でしかもね、コンフォートじゃないものも結局自分がやりたいことができるわけですよね。だから その中で、でも結果的にこれだけのベストセラーいっぱい生み出されて、でいろんな人からこう山口さんの話がすごく注目されているっていう、こういう状況ってどう思われてますか。つまり好きなことやって結果としてなんかこう社会が、あ、山口さん面白いこと言ってるっていう風に感じてくれてるっていうのは、
潜在的にやっぱフラストレーションがかなり溜まってたっていうことなのかなっていう気はしますけれどもね。だからあとはもうただ単に運が良かったっていうことなのかなと思いますけれどもね。僕もいろいろなそのタイプの本その書いてますけれども、この美意識の時だけはなんかね、自分でもどういう本なのかよく分かんないなと思いながら、もうなんとなくモヤモヤしてるものを書いたっていう感じだったんで、結果的に言うとそっちの方が、販売数量的に言うとね、販売のパフォーマンスっていうところで言うと、出ちゃったっていうのもあるんで、自分の中にこのストラテジーとかメソッドっていうものはノウハウとして持ってるわけですけども、でそれにもう完全に寄りかかる部分とそうじゃない部分っていうのはやっぱバランスっていうのを、そこに書いてあること自体が僕自身の経験でもあるっていう、ことなんですよね。
逆に今これどう評価されてますか、これだけこの本が世間で 注目されてるっていうのを。
まあそれはやっぱりなんだろうな、ある種の揺り戻しっていうことなのかな、揺り戻しというふうに思いますけれどもね。だから、まあ、その論理思考みたいなものが、ね、はい、すごく重視されてる流れが10年ぐらいですかね、はい、続いてた時に、うん、まあ、逆側にこうちょっと張った主張だったんで、そうですね、はい、そっち側にこうパタンとこう触れた。でただ僕自身はこれ結構その誤解されてるなっていうケースもあって、うんうん、読者の方から論理思考じゃないんですねこれからはとかって来たりするわけですよ
やっぱなんとなくね反論理思考的な感じのイメージ持たれてるんですよね。
そうじゃねえんだけどなと思いながらまあ僕は反論理じゃなくて超論理っていうことを言ってて、
超論理、
うん、でこれ入山先生の新刊っていうかね、近所の、はい、
世界標準の経営論ですね、
ギレン・ゲンザーのね、はい、研究の結果なんか、
直感の研究ですね、はい、
であってそのいわゆるこうもう情報量が多すぎて解析的に答えの出ない時っていうのはやっぱりそれあるので、やっぱその使い分けが本来大事で、うん、非論理的でいいって言ってるつもりは全然なかったんですけども、うん、まあ、結果的に相当ある意味で誤解も含めて の受け入れられ方っていうのは正直あるなと思って、
確かに今なんとなくね、山口さんイコールアート思考といえば山口周みたいな、うん、もうなんかそっち側の人みたいなイメージちょっと持たれてるのかもしれない、うん、
で僕自身はやっぱりもともと電通でずっとマーケティングやってて、うん、電通に一番最初に入った時に受けたのと統計のトレーニングですね、はい、マーケティング局だったんで調査設計作らないといけないですから、でそこから、まあ、戦略系のコンサルティング会社に行ってんで、ある意味でそのロジックの際まで行ったっていう、なのでやっぱその最後の最後のところってやっぱロジックで出ないなっていうところも味わったんで、うん、一方でそのロジックがどれほどパワフルなそのソリューションを出す武器になるかっていうのも個人的には分かってるつもりなんですね、うん、ですから、まあ、そこの限界の際のところで、ここから先の世の中ってやっぱりその役に立つとか効率化できますっていう、はい、でそういう価値提供しようと思ったらロジックってものすごく武器になるんですけれども、うん、はい、まあ、今回そのコロナでまさにこのお料理のね世界っていうのもそうだと思うんですけど、その文化的な豊かさじゃないですか、はい、で今回そのコロナでもってみんな家で過ごす時間が増えると、なんかこの間ギャラップのデータ見たら、最新 の, こう調査だと 60% から 80% ぐらいをリモートワークにすると生産性が一番上がるっていうデータが出たらしいんですね。で 60% から 80% っていうと、まあ週5日勤務でいうと3日から4日っていうことなんで、3日から4日まあ家で過ごすっていうなると、もう圧倒的に在宅時間長くなるんで、家の中ってでもある意味で文化の塊なわけですよ、う
ん、あ、なるほど、
で食事もそうだし、
そう
ですね、家具もそうだし、あと音楽聴くとか、うん、絵画描けるとか、あとはまあガーデニングやるとか植物とかっていうのもそうで、でそこでじゃあ自分の居住空間やっぱりね、よりこう快適で豊かなものにしていきたいってなると、そこにこう人のお金がね、まあ例えば今まで外食に使ってた分が内食で、まあ、ちょっと少し贅沢な材料、うん、ちょっとトリュフとか使ってやってみようかなとかになったりすると、やっぱそこでこう価値作っていくってなると、いやこれなんか効率化できますよっていう話じゃやっぱないと思うんですね、うんうん、
でそ
う
す、うん、クックパッドでも、はい、緊急事態宣言が出てる時に、はい、節約と簡単っていうキーワードの検索が下がって、うん、手作りっていうキーワードが上がったんです。
面白い面白い、
あ、そうなんだ、
なるほどね、
皆さん多分収入も減って厳しい状況にあるんですけど、その中でもう逆にそうではなく、より食事の時間に豊かにしようと思って手作りうどんを売ったりとか、ね、パスタを売ったりとか、
そうなんかだからね、うちの家もね、ランチもディナーもやたらなんか手の込んだものになりましたよね、時期ね。
じゃあちょっとここからさらに、まあ、もうだいぶ本題入っちゃってるんですけど、特に今日のテーマであるポストコロナ時代の価値観ということで、お二人からさらにお話を伺っていきたいんですが、特にですね、この今いる我々コロナっていうのを経験して、なんていうんですかね、我々の価値観みたいなもののあり方とか方向性とかに何かまあ変化とか、そういったものが出てきてるっていう感じになってますか、あるいはむしろ全然変わってないのかっていう。
そうですね、だから そのいる場所のこう時間の長さが全然変わっちゃったんですよね。だからオフィスにいる時間がだから、はい、まあ、ある意味で寝てる時間除くと一番長かったわけですね。普通の人にとってみるとだいたい1日8時間とかね、やっぱいたわけ で、 そ、 で、ね、それ週に 5時間でいうとまあ40時間ですよね。だからでそれはまあ家の中でいる時間が長くなるっていうことでいうと、家が心地がいいとか家の暮らしがでの中で楽しめるっていうこと自体がそのすごく重要な、うん、時代になってくるんだろうなっていう、はい、本質的な豊かさって何かっていうことを求めるそのある種のこうなんていうのか、クエスチョンってもう結構ここ10年ぐらいずっと経ってたと思うんですね、はい、でそれはなんか本当、まあ、金銭的に豊かになることとか、 なんかハイブランドを持ってることとかっていうことじゃちょっとないよなみたいな空気がいろいろ出てきたところでそのコロナってものは出てきちゃったんで、はい、なんかすごくその大きな価値観のシフトっていうのはこれでなんかある種のこう、うん、なんていうのかな、方向が逆になるとかリバースするとかっていうことじゃなくて今までの動いてた大きな流れをなんか加速する方向にいったんじゃないかなっていう気がしますけど、ね、
でも確かに僕も山口さんの話伺ってて、その家の中には文化があるっていうのは本当だなと思いましたね。逆に言うと結構今までコロナ前っていろんな会社がそのオープンスペースみたいにしてある意味ちょっと家っぽい雰囲気をオフィスに作ろうとしたじゃないですか。
確かに確かに、
あれってだから逆に言うとオフィスに文化がなかったからで、だからコロナの後は逆にもう家の文化をが再認識されるから、むしろなんかオフィスってなんかあんなおしゃれになる必要なくてたまに無機質なところに行く方がいいみたいな風になるぐらいなのかもしれないですね。
確かにそうですね。
面白いな。小竹さんいかがですか、そのコロナの後になってなんか価値観みたいなものは。
私の中では人と会うっていうことがとってもスペシャルな話になりました。
確かに、
はい、なかなかリスクを取って会わなきゃいけないので、うん、でやっぱりでも対面で会った時に生まれる会話のなんか、はい、パワーとか価値が全然違うなっていうのは実感して、うん、オンラインとまた違う、
はい、
なのでこの人とは対面で会いたいとか、うん、この人とはオンラインでいいやとか別に今じゃなくてもいいやみたいなのも感じたり、あとは家族との時間も変わり、人と家族っていうの、あと同僚もなんか家族のようにオンラインで一家にいるので、はい、ズームでつないでうちの子供がバーって入ってきたり
そうか
いうようなものもあって、はいはい、なんかいろいろなものがひっついたり離れたり、この人は大事なのかってすごく人のことを改めて考えるすごく大事な時間になりました。
確かにこれよく最近言われるのはこれからの時代は人に会うということの価値がものすごく高まるっていう、うん、ことですよね。山口さんもやっぱりそういう風にお感じですか。
だから要するに、まあ、入山先生もそうだし僕も基本的に情報材扱ってる仕事、うん、まあ、小竹さんになると、まあ、さすがにねこう物理的に料理の素材扱うことあると思うんですけど、はい、情報材扱ってると移動ってほとんどしなくて、うん、もうね、さばけちゃうと、そうですね、だって情報ってもう仮想空間で動かせちゃうん で、 そうですね、
はい、
でそうするとある意味でその時間が全部生産の時間にできちゃうわけですよね、はい、朝起きてから夜寝るまで。で逆に言うとその移動するってなるとものすごい機会損失がその時間で起きちゃうんで、うん、はい、ですからある意味で人に会うために物理的に人に会うために移動するっていうことのその期待値ってよほど高くならないと、うん、もうある意味でそのちょっと世知辛い言い方すると合理化できないわけですよ、うん、フィナンシャルに、うん、だから逆に言うともう本当におっしゃる通りでこの人はやっぱでも物理的に会いたいっていうののその選別がすごく働くんで、なんとなくとりあえず会いましょうとか、なんとなく1時間のミーティングやりましょうって、まあ、世の中の、はい、通例だったと思うんですけど、それなぜ1時間なんですかとか、会わなきゃダメですかみたいな話がいちいちやっぱりそのフィルターとしてかかっちゃう、はい、かかでその仮想空間上でそのいちいちこうなんか次のミーティングから次のミーティングにもう本当1秒で移れるようになると、
はい、
そのミーティング15分でよければ1時間の間に4つ入れられるんだけどみたいな話になって、うん、対面のミーティングって15分で済むじゃないですか、
はいはい、
だそう考えるとなんかこうそこはある種のこう1時間っていうものがミーティングのスタンダードタイムで物理的にやって、うん、かつ会社は朝行って夕方までいなくちゃいけないっていうのが何だったこれファンタジーだったんだっていうのがもう分かっちゃった。
通勤はファンタジーだった
ファンタジーだったと思う
名言来ましたよね、うん、通勤はファンタジーだったっていう。
私も何かの話し合いがオンラインじゃなかった場合、あ、対面なんだって思うようになりました。知らず知らずのうちに価値観が変わっていますね。
我々家にいる時間が多くなった。そして家には文化がある。なかなかそんな風に考えたことなかったけれども、これも大きな価値観の変化だよね。
うん、通勤はファンタジーもうあながち嘘ではないかもしれませんね。そうなると私もこうやって浜カフェに来て接客するっていうのも山口さんの言うスペシャルな経験になるってことですか？
直接会うことがスペシャルな経験？ああ、そういう意味ではあのすなちゃんソーシャルディスタンスを気にしてるから互いみちゃんはあえて僕と距離を取ってるんだ。互いみちゃんとの対面をまさにスペシャルに感じてるみたいだよ。
そうでしたか。いっそ人工知能 AI を搭載した接客ロボットが私の代わりに働けば、私が変にすなちゃんさんに気を使うこともなくなるのにな。
お、いや実はね、それ結構面白いポイントなんだよね。
どういうことですか？
まあまあ慌てないで、ちょっとこれでも聞いて落ち着こう。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
マスター、さっき私が言った AI を搭載した接客ロボットが私の代わりに働けばっていう私の発言、クックパッドの小竹貴子さんと著作家の山口周さんのお話とどうつながるんですか？
うん、実はあの後お二人とわがままとキャリアというテーマについてお話ししたんだよね。
キャリアはわかりますけど、わがまま？なんでまた？
いやね、最近山口さんがツイッターでもっと我々はわがままに生きてもいいんじゃないかっていうようなことをつぶやかれて結構話題になったんですよ。で、そのお話をね、確かに浜カフェで聞いているうちに、いや僕もそれは一理あるなって思ったんだよね。
でもみんながわがままになったら社会は回らなくなるんじゃないですか？それに AI を搭載した接客ロボットの件とどういう関係があるんですか？
うん、ポストコロナの働き方について山口さんはこんな風にお話しされてましたよ。キーワードはキャリア、わがまま、そして AI。
そうですね、やっぱりなんか苦しそうに生きてる人が結構多いなっていう気がしていて、うん、
はい。
でもう少しそのやっぱ自分が心地いいと思う場所とか仕事とか仲間っていうものを、もう少しこう強く求めた方がいいんじゃないかっていう。
先ほどの山口さんのエピソードを聞けばもう我々分かりますよ。
あれはああいうレベルはちょっと
行かないでずっと図書館にいるとかね、
うん、ちょっとそこまではお勧めしません。いろいろな軋轢がね起こるんですけど、ただこれもうちょっとその経済学的なね言い方をすると、日本でまあ今労働生産性が非常に低いっていうんで、まあ、いろいろ問題指摘があるんですけども、一般的にはその AI の問題とか資本装備率の問題とかって言われてるんですけど、うん、僕はやっぱ労働市場が健全に機能してないっていうふうにもあるんじゃないかなと思ってて、はい、でそれはつまりその夢中になれる仕事とか、
うん、
面白いそのこの経営者を応援してあげたいとかっていうところにもっと人が集まるようになると、そのつまらないビジョンを掲げてたりとか、その質のいい何ていうかな体験できない職場から人がどんどん移っていくわけです。で最終的にはやっぱそのビジョン、いいビジョンに共感してるとか夢中になってるってことって人の生産性ものすごい押し上げるんで、
うん、
夢中になる人が増えると、なるほどね、やっぱこの国の生産性もう少し上がるんじゃないかなと思っ
っているんですね。で、夢中になることに携わる人をどうやって増やすかっていうと、あなたが今やってること面白いと思わないんだったらもうわがままになってそこから飛び出しなさいっていうことがあって、まあ、一つはその自分がまあ割とそういう生き方をしてきたんでもう少しこっちの方が楽しいよっていう話もありますし、日本社会全体で考えてみると、まあ、社会の生産性を上げるっていうことを考えた時に、まあ、その辺もこうちょっと一つは関係してるのかなっていうことですよね。
でも本当にさっきの、ね、冒頭の山口さんの、その自分にある意味素直っていうか、自分の本当に好きな直感を信じてそれをやるっていうことが実は日本全体の生産性を上げるためにも大事なんじゃないかっていう。
そうですね、あのチクセントミハイっていうね、
ポジティブ心理学の世界的権威をね、
でまあ、彼はそのゾーンっていうかフロー体験の、ね、研究をして、それも何かに夢中になってる、時間が経つのも忘れちゃうっていう、まあ、そういう状態っていうのはどうやったら作れるのかっていう研究をやった人なわけですけども、はい、その研究の元になったのがそのいろいろ政治の世界とか科学の世界とか芸術の世界ですごい成果を出してる人たちにずっとインタビューして聞いたら、なんかそのみんな共通して夢中になってる時っていうのはなんかフローに入ったような感じなんだっていうのを、まあ、言って、そのフロー理論っていうのを言ったわけですけども、はい、で彼がね、その、いろいろな分野にまたがってるそういうそのフロー体験を味わってる人に共通する一つの項目として、特徴として挙げたのが、つまらないことやらせるとすぐ荷物まとめて出てっちゃうって言ったんですよ。
ね、
あの面白そうなものがあるとすぐ突っ込んできて首を突っ込んで、つまらないなと思ったらすぐ荷物まとめて出てくって、あのフロー体験って本の中にそれ出てくるんですけども、これが特徴だって書いたんですね。でこれ言葉変えるとまさにわがままなんですよ。だからで結果的にそういう人たちが類まれなその知的成果とかその傑作っていうものを残してるってことを考えると、やっぱりそのある種のこう自分がフローに入れてるかどうかっていうのの感受性みたいなものがすごくその人のパフォーマンスをやっぱり左右しちゃうん で、で結果的にそういう人たちがやっぱ増えていくと、それが折り重なって社会全体のやっぱ活性度とか、あの新しいこう文化の創造みたいなものにつながってくると思うんで、もうちょっと日本人わがままになってもいいんじゃないかなって、まあ、そういう思いで書いてます
、ね。なるほど。確かに今の日本の雇用体系って、まあ、若干変わってきましたけど、多くは新卒、一括採用、終身雇用で、いわゆるメンバーシップ型雇用なんで、そうするとまず会社夢中かどうか分かんないけど入っちゃった会社から出ないと。で仮に例えばローテーション人事でどっかでたまたま夢中になる仕事があっても 2,3 年すると別の仕事に回されちゃうっていう、やっぱりそれですよね。それで我慢しちゃうっていう、でもうそうじゃなくて面白いなと思ったらじゃあそれを続けちゃえばいいじゃんっていう、でまさに労働市場がそうやって変わっていけば日本の生産性ももっとみんな夢中になる人が増えるから、
ね、はい、というふうに思ってます。
なるほどね。
いや、まあこうわがままな人ばっかりだとやっぱこうそれはそれでこうみんなバラバラな方向を向いちゃうんじゃないかなっていうのも思わなくはない、まあ、そう思う人がいるからすごい我慢してる人も多いんじゃないかなと思うんですけど、1億
全員もう興味がないことはやめたって言ってね、
だからすごい飛び抜けた人も出てくると思うんですけど、なんかまとまりはそれでなくなっちゃうんじゃないかなって思う人が多いからこそ、こう会社の理不尽な、ね、命令にもまあと我慢しながら耐えてきた人も多いと思うんですけど、うん、このこうバランスというか、
すなちゃんのイメージはみんなが勝手にやりだすと、うん、なんか例えば会社とかも統制が取れなくなって、うん、どっかで縁の下の力持ちで我慢する人が必要なんじゃないかっていう、それはどうすればいいのかっていう、むしろいらないんだってみんな勝手にやればいいんだっていう感
じ。まあ、それは AI にやらせればいいんじゃないかっていうのが僕の考えなんですね。だからAI はもう非常に実直なんで、やれっつったらやりますから、で大概の効果関数で記述できるものってもう AI ができるようにもなってきちゃうんで、むしろその縁の下の力持ちこそ人間がやるべきじゃないと思うんです
よね。面白い。なるほど。
私はなんか逆に縁の下の力持ちだって自分が思ってるだけで、そこになんかものすごい熱狂的にわがままを感じる人もいたりした
けれども全然もうやれ
ないっていうのがあって、なんか私は自分のチームで私はこれめんどくさいくて、なんかめんどくさい仕事を押し付けてごめんねっていう話をすると、いやこれめっちゃ自分好きなんですっていう子がいたり。
やっぱ幼少期から変わってないですよね。
そうなんですね。
学校でつまんない勉強があっても私はこれをむしろ受け止めたいみたいな、
なんかそれぞれのなんか好きが多様になるなんかチームがうまくできたら、自分の中ではその ある意味その AI がやったらいいじゃんとか思ってるかもしれないけど、うん、そこに喜びを感じる人がいるみたいな、
うん、でもそこでねその AI ではできない創造性みたいなのが生まれるかもしれないですからね、うん、本当にやりたくないみんなやりたくないっていうのを AI に頼めばいいっていう、
するのでなんかそこ間違えないようにしないといけないなっていつも思ったりはしますね。
面白いですね、
はい、そうか、気が進まない仕事を AI が担当するんですね。
うん、気が進まない仕事を AI がやってくれれば我々はもっとわがままになって好きなことができるようになる。そうすればその仕事に夢中になるから結果として生産性も上がる。いや実はこれまさに AI 時代の考え方を的確に示しているとも言えるよね、
うん、AI がもっと発達すれば働き方ももっと変わってさらに新しい仕事が生まれるんでしょうね。マスター、来週はどんな方がいらっしゃるんですか？
来週？いや誰も来ないよ。来週はお店を閉めることにしたから。
ああ、今度こそ潰れるんですね。
今度こそって何よ、失礼な。
いやだってこのお店を閉めるって。
いや違う、俺来週はただのお盆休みです。ですので来週8月15日の浜カフェはお休み、そして再来週8月22日から通常営業に戻って、常連さんにはヤフー株式会社メディアプロデューサーの宮内俊樹さん、そしてお客様には一般社団法人フィッシャーマンジャパン事務局長の長谷川拓也さんをお迎えして、もっと漁業が活性化するにはというテーマでお話しするんですよ。
長谷川さん、フィッシャーマンジャパンってことはお魚関係の仕事ですか？
そう、東北のすごくクールな若手の漁師集団らしいよ。他にも海の環境を良くしようとしたり、まあ言ってみれば最先端の海のスペシャリストかな。
いいですね、海。コロナが収まったら海行きたいな。照りつける太陽、青い海、白い砂。
白い砂？砂。砂といえば、スナちゃん。
もちろんスナちゃんさん以外と行きたいってことですけど。
ち、読まれてたか。いやいや、分かってるって。
プロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。ポストコロナ時代の価値観というテーマでお送りした本日の浜カフェ、ここでお越しいただいた山口周さんの本を紹介します。劣化するおっさん社会の処方箋が公文初心者から発売中です。お手に取ってチェックしてください。 Jキャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達数が51万人を超える人気サイト、文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、ポストコロナ時代の価値観、出演は常連さん、クックパッド株式会社ブランディング編集担当本部長小竹貴子、お客様独立研究者著作家山口周、浜松町で働く人文化放送アナウンサー砂山慶太郎、見習い店員田ヶ原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山昭恵でした。